大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, Susan, last time we talked about homework.
That's right.
As you said, a very interesting, fun topic
for
many kids. So what are we to talk about today?
Well, I thought we'd talk about juku. Now, of course, juku is a Japanese word, and it's usually translated as cram school in English. But this is used to describe the situation in Japan, cram school, usually, because we don't really have quite the same equivalent in the U.S. Now, this, of course, is ultimately due to the difference in the university admissions process in Japan and the U.S. I think it all leads up until that. In Japan, in most cases, passing the university entrance exam is one of the most important, if not the deciding factor, in being admitted to the university of your choice. In a sense, all of the educational choices parents make for their children lead up to this one event, and sending kids to juku in elementary school, junior high school, and high school is a part of the process. In the U.S., colleges evaluate a variety of factors when deciding whether or not to admit students. Colleges don't have individual entrance exams, but instead they use a national test known as the SAT. The SAT is important, and though some kids will attend SAT prep courses for a month or two, it's just one part of the admissions process. School grades are given the highest priority, and extracurricular activities such as clubs, sports, music, and community service are also given weight in the admissions process. Colleges want to admit intelligent, well-rounded students who will make a positive impact on campus, not only for their educational achievements. Now, before I moved to Japan after graduating college, I had heard about juku, but was surprised to find so many elementary school students attending as well. I'd heard a lot about the university entrance exam system, but was somewhat surprised to find that students were cramming for junior high school and high school entrance exams, too. There are several well-known juku in my neighborhood in Tokyo, and it's not uncommon to see a long line of elementary schoolers spilling out of the juku doors at 8 or 9 o'clock at night. So, Osugi-sensei, I wanted to ask you, did you go to juku growing up?
No, not really, except when I was a high school student. You know, I used to live in Izu. And I came up to Tokyo to take some tests at one of the major yobikos. And, of course, yobiko is another problematic Japanese, which is very difficult to translate into English.
Sure, sure.
If you say prep school, it's a different kind of institution in the U.S., isn't it?
Yeah, prep schools tend to be, at least nowadays, seen as just a type of private high school, often a very exclusive private high school. But yobiko might still fit into that same English translation of cram school.
Aha. さてですね、今回は塾がテーマということなんですが、さあそれじゃあ塾をどういうふうに英語で言うかということになりますが、すぐに cram school という言い方が聞こえたと思うんですね。この cram, C-R-A-M という単語は詰め込むという意味の動詞です。つまり、詰め込み学校と、まあ言ってることになるんですが、まあ詰め込み式のですね、教育、受験のため、大学あるいは高校に入学するためにですね、詰め込み教育をやる。まあ当然あんまりいいイメージの単語ではありませんね。さて、これはですね、スーザーさんの説明の中にですね、結局は日米のですね、University Admission Process と言っていました。大学のですね、Admission というのはこの場合、これ入学ということを表します。で、その入学までのですね、過程、プロセスが日米では相当違うということですね。日本の場合、やはり入学試験が依然として主体といいますか、これが中心で選抜が行われますから、その受験勉強のために塾や予備校が発達すると。こういうことになるわけですけれども、アメリカではその選抜のやはりですね、プロセスで様々な要素が審査されると言っていいですね。もちろんアカデミックな学業成績、これも大事なんですけれども、エクストラカリキュラーアクティビティス、課外活動、つまりクラブでどういう活動をしている、もちろんスポーツも含めてですね、やっているのか、街で、地域でどういうことにですね、ボランティアなんかやって貢献しているか、 そういうことも非常に重要なことで、人間としてどのくらいバランスが取れてるかっていう、そういうことですね。ということは、まあ、試験による成績だけを中心にした選抜方法を本当にもう考えなくちゃいけない時に来てるんじゃないかと。まあ、そんな気がしますよね。Well, let's go on to the phrases of the week.
Okay, the first one is to cram. Okay, to cram. Now, I mentioned the expression cram school for juku, which we don't use a lot in everyday conversation, but we do use the phrase to cram in academic setting. It means to study a lot in a short amount of time, perhaps when you're preparing for a test. So you could say, I stayed up late last night cramming for that test.
ぴったりこれはやはり一夜漬けっていう言い方に当たると思いますよね。Cram がそういうわけでですね、詰め込みの勉強するということで、一晩でテストのために、まあこれアメリカ人でもクラムするわけですね。ということで、まさに今の例文は一夜漬けでしたが、もう一度聞いてみましょう。 Let's listen once again.
I stayed up late last night cramming for the test.
Okay, what's number two?
The next one is well-rounded. So if you are well-rounded, it means that you have a variety of experiences or interests, that you're very well-balanced. And as I mentioned, this is important when you're applying to college in the U.S., to show that you have a very well-balanced view, a lot of experiences, a lot of hobbies, that sort of thing. So you could say, she's a very well-rounded student, taking piano, art, and judo lessons after school.
さあ、先ほどのですね、アメリカの選抜方法に関係した表現ですね、well-rounded。well と rounded の間にハイフンを入れて書くのがまあ普通ですけれども、well-rounded person のように言うときですね、今の説明にあったように、様々なことを経験して非常にですね、多岐にわたるバランスの取れた人間。これがまさしく well-rounded person ということで、アメリカで好まれる人物いうことなんですね。勉強しかしてない。でですね、もう全く運動なんていうのは関心もないというような生徒は必ずしも歓迎されないいうことでありますね。まあ、私の場合どっちかというと、高校時代卓球ばっかりやってたからな、ちょっとそういう意味でもバランスが悪かったかもしれないですけどね。Okay, would you repeat it, please?
Sure. She's a very well-rounded student, taking piano, art, and judo lessons after school.
ね、ピアノでしょ、アートでしょ、柔道もやる。これなんだね、やっぱりね。うん。ということで、さあ皆さんも、私もぜひ well-rounded person を目指したいですよね。All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
こんにちは、大杉正明です。皆さんに嬉しいお知らせがあります。いよいよこの番組のテキストがインターネットで簡単に購入できるようになりました。 voicetrack.jp にあるバナーから PDF 形式のテキストを入手することができます。まずは第1回から第60回までが用意されていますが、10回ずつの単位で購入が可能です。あの音は一体実際にはどんな英語なんだろうか、あそこの英語どういうスペリングなんだろう、こんな疑問にお答えできると思います。さあ、ぜひテキストをダウンロードして皆さんの学習の手助けとしてください。 Olympus